皆さんこんにちは。広島産育学院高等学校3年の富浜恵美と
田尻ひかるです。私たちは今回このラジオで絵本に挑戦してみたいと思います。
絵が見えないんですけどね、絵本なのに。
まあそれは仕方ないでしょう、ラジオですからね。それでは早速始めましょうか。
そうですね。僕にできること。
作田尻ひかる、
富浜恵美、
絵田尻ひかる。ここはとある猫の村。ある日、変わった模様のマントを身につけた旅猫がやってきました。
そんな旅猫にチビ猫クロは声をかけました。僕はクロ。ねえ、あなた旅猫さんでしょ？
ああ、そうだよ。僕はトトって言うんだ。トトは笛吹きの旅猫。次の旅に備えて泊まるためにこの村に来ていたのでした。
ねえトト、それ何？クロはトトの腰についているポーチを指さしました。
これかい？これはね。トトはポーチから笛を取り出しました。
わあ、笛だ。吹けるの？
もちろん。
吹いて吹いて。
トトはこくりとうなずくと笛を吹き始めました。
きれいなきれいな笛の音。クロはとっても幸せな気持ちになりました。
さてトトが村に来て1週間が経ちました。おや、クロが公園のブランコに乗りながら何か考え事をしているようです。
トトはすごいな。何でもできるし、みんなに優しくて信頼されてるし、それにトトの笛はみんなを幸せにできちゃう。すごいな。どうしたらトトみたいになれるんだろう。
そうだ。クロはブランコから降りるとどこかへ行ってしまいました。
はあ。
夕方、クロはまた公園のブランコを漕いでいます。でも随分と元気がありません。おや、クロじゃないか。どうしたの？元気がないね。
散歩をしていたトトが公園にやってきました。そして隣のブランコに座りました。
どうしたの？誰かと喧嘩でもしたの？
違う。僕ね、トトみたいになりたくて今日いろいろやってみたんだ。例えばトトがおばあさんを手伝っていたから僕もそうしようと思って、それで重そうな荷物を持ってあげたんだ。
それでどうだった？
おばあさんの荷物はやっぱり重くて僕落としちゃったんだ。そしたら中の卵が割れちゃって、それと
つまり今日やったこと全部失敗しちゃったってわけだね。
でもみんな優しいから気にすることないよって笑ってくれた。でも僕何もできなかったから悔しくて。
そう言うとクロはうつむいてしまいました。
ねえ、どうしたらトトみたいになれる？僕全然わからないんだ。やっぱりトトは何でもできて特別だからみんなを幸せにできるの？
僕が特別？
トトが笑ったのでクロは少しムッとしました。なんで笑うの？
いや、クロは何か勘違いしてるなと思って。
勘違い？
クロ、僕は特別なんかじゃない。特別なことなんて一つもしてない。僕は僕ができることをやってる。ただそれだけだよ。だから僕と同じようにしようとしたクロは失敗しちゃったのかもしれない。
どういう意味？
クロが人を幸せにできることが他にあるってことさ。
僕にできること？ねえ、それって何なの？
それは僕にはわからない。だってそれは君が見つけるものだからね。ほら、暗くなっちゃうよ。家に帰らないとお母さんたちが心配する。
わかった。じゃあね、トト。
次の日、クロは村を歩き回っていました。もしかしたら自分のできることとやらがわかるかもしれないと思ったからです。だけどやっぱり何も思いつきません。
どうしようかと悩んでいると困ったようにあたりを見回しているお姉さんを見つけました。ねえお姉さん、どうしたの？
あら坊や、実はお友達のリオっていう子の家に行こうと思ってたんだけどわからなくなっちゃって。
リオ？リオ姉ちゃんの家ならあの八百屋さんのところを曲がって三つ目の家だよ。
まあありがとう。よく知ってるのね。お姉さんに褒められてクロは胸を張りました。
だって僕 村のみんなとお友達なんだもん。それにみんなのお家だってお店だって公園だって村の場所は全部知って。
どうしたの？
え、あ、なんでもない。
そう、それならいいんだけど。ありがとうね、坊や。お姉さんはにっこり笑って走っていきました。
僕、この村の場所みんな知ってる。道案内で困っているみんなを助けてあげられる。これが僕にできることなんだ。
クロは嬉しくなってぴょんぴょん飛び跳ねました。
その後、クロはトトに会いに行きました。トト、あのね、僕のできることが分かったんだよ。
そう、それは良かったね。トトは荷物をまとめながら答えました。
うん、あのね、ねえトト、何してるの？
え？ああ、次の場所に行く準備だよ。クロはびっくりしてトトにしがみつきました。
ダメだよトト、行かないで。トトがいなくなったら僕だってみんなだって寂しいよ。もうあの笛も聞けなくなるの？そんなの嫌だ、行かないでよ。クロはポロポロ涙をこぼしました。
そんなこと言われても。クロ、僕は旅を続けなきゃいけないんだ。ずっとここにはいられないよ。ほら、泣かないで。
トトはクロの頭を優しく撫でました。
クロ、幸せはね、誰かからもらったら他の誰かに分けてあげるものなんだ。ねえクロ、君は僕から幸せをもらったなら次はどうするべきかな？クロは少し考え、そしてハッと頭を上げました。
僕がみんなにその幸せを分けてあげる。僕のできることで。そうだよね。トトは色違いの目を細めて微笑みました。
そう、僕がいなくなってもみんなは幸せになれるはずだよ。だって君がいるんだもの。
トトはそう言うとにっこり笑いました。
トトが村を去ってから何年か経ちました。大きくなったクロは村一番の案内猫になりました。村の子供たちはみんなクロのような猫になりたくてしょうがありません。
ねえクロおじさん、どうしたらクロおじさんみたいにみんなを幸せにできるの？
こう聞かれるたびにクロはいつもこう答えるのでした。
君には君にしかできないみんなを幸せにできる方法があるはずだよ。それを探してごらん。そしたら君もきっと僕みたいになれるはずだよ。これで物語は終わりです。いかがでしたか？
このお話のように私たちも自分たちのできることで人を幸せにできたらいいですね。
そうですね。同じように自分たちのできるやり方で神様を明かししていけたらもっといいですね。さて、そろそろお別れの時間です。
拙い話ではありましたが、皆様に何か伝わるものがあれば私たちは本当に嬉しいです。
最後まで聞いてくださってありがとうございました。
それでは皆様に神様の祝福がありますように。